通告の11、峰村隆議員。1、観光政策の方向性について3月会議からの続き。2、野尻湖周辺の整備について。3、地域 DMO 設立について。4、空き家バンク空き家対策について。5、新越病院の夜間休日診療体制について。議席番号2番、峰村隆議員。
議席番号2番、峰村隆です。通告に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。まずはじめに、観光政策の方向性について、前回議会からの続きについて質問させていただきたいと思います。観光の方向性について、私は以前から少し質問させていただいているんですが、その方向性を見出すためにですね、観光審議会の方を再度立ち上げといいますか、再開しまして、そこでの議論をもとにビジョンを作っていきたいというような返答をいただいていたところかなと思っております。4月27日には観光審議会より答申が出され、町としての観光ビジョンが正式にホームページに発表されました。私も町のホームページからダウンロードさせていただいて読み込んでいるところであります。町のビジョンとしては、審議会の答申の内容を尊重している、そのような内容になっているかなと思っております。まずは町の観光ビジョンが発表されたというところで進んでいるなというような印象にあります。ただ内容を少し見させていただきますと、少し抽象的なところがある印象なので、今回少し質問させていただきたいと思います。観光は町の基幹産業であり、自然観光、スポーツ、ワーケーション、インバウンドなど何を優先するのかが曖昧なままで、そのままでは事業者も投資判断ができかねます。町としての観光戦略の軸をどこに置いているのか伺いたいと思います。
鈴木都庁。
ただいまいただきました峰村隆議員からの質問にお答えいたします。観光戦略の軸をどこに置くのか、求めるのかについてのお答えいたします。議員ご指摘のとおり、観光事業者の方々が中長期的な投資を判断する際の一つの材料として、町の観光戦略も含まれるであろうと思いますので、町としての現状認識や今後の方向性について概略説明をさせていただきます。まず町の観光につきましては、豊かな自然環境を満喫するだけではなく、野尻湖を中心としたウォータースポーツ、あるいはワーケーションやインバウンドなど多面的な魅力に支えられていると認識しておりますけれども、これらの要素は独立して存在するものではなく、すべて信濃町が有する圧倒的な自然環境という共有財産の上で成り立っているものと認識しております。その上で、議員の方からもお話ありました観光戦略につきましては、観光審議会の提言の中にもございますネイチャーポジティブを柱に据えたいと考えているところでございます。これは単に自然を保護しながら観光利用をする従来型の手法から一歩進め、観光客の来訪や事業活動を通じて地域の自然環境をより豊かな状態へ回復向上させていく再生型の観光を目指すものでございます。このネイチャーポジティブという基軸をお示しすることにより、地域資源の適切な維持保全を図っていく姿勢を明らかにし、さらには事業者の皆様が長期的な投資に関する判断を下す上での指標になればというふうに考えているところでございます。以上です。
村議員。
はい、ただいま町長からありましたネイチャーポジティブを軸に考えていくんだというようなお話がありました。 今、まあ、ビジョンという形でおっしゃられていたと思うんですが、ネイチャーポジティブという言葉がですね、いまいちこう、まあ、ネイチャーにポジティブ、まあ、もちろん皆さんポジティブだとは思うんですが、まあ、そういったものをこう浸透させていきたいと、多分そんなの思いかなと思うんですが、もう少しですね、私はその一歩踏み込んだその先のといいますか、その世界観というものがすごい大事かなと思ってまして、例えば軽井沢ですと上質な別荘文化だったり、白馬であったら、山岳マウンテンスノーリゾートといった形で、こう草津であったら温泉中心の国内の旅行というのは、そんなような大きくそういうジャンル分けがされているかなと思うんですが、私はそういった世界観が大事だと思ってまして、その信濃町はですね、この先例えば2035年とか2040年といった際にですね、そのような未来に、まあ、どのような世界観の観光地になっていたいのか、その辺の思いというものを聞かせていただければと思います。
鈴木総長。
はい、信濃町の観光のですね、まあ、目玉とでも言いましょうか、セールスポイントということかなと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、その自然環境はですね、まあ、本当に誇るべき他に、もうなんていうか、もう類型のないですね、自然環境を持っていることは、もう議員の皆さんとも共有できているかと思いますが、そのに加えましてですね、やはりナウマン像であったりですね、小林一茶といった文化歴史面のですね、魅力も組み合わせることが、信濃町の特徴をこう、なんていうでしょうか、はっきりさせるですね、いい素材になるんではないかと思っております。その上で、そのネイチャーポジティブという一つのですね、視点をですね、柱に置きながら、周辺に歴史文化も色添えとしてですね、加えながら、全体トータルとしての信濃町の魅力というものを作れればいいのかなというふうに感じているところでございます。
峰村議員。
ただいま町長から自然やですね、そういった、まあ、食や文化といったところの素材というような話が出てきたんですが、まさにその素材の話で終わるのではなくて、その素材を使ってどんな町にしたいのかというところをイメージしながら、観光のビジョンをこれから練っていっていただきたいと思います。ちょっと時間がないので次に入らせていただくんですが、観光審議会で方向性が出てきました。その方向性というものをこう観光ビジョンに落としていって、まあ、それを整合性を取っていっているところかと思いますが、その中でビジョンや柱といったもののワードが5つぐらい出てきているかと思うんですが、それをですね、いつまでに実行に移していくのか、そういったところをちょっと伺っていきたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、峰村議員、冒頭にもおっしゃってましたけども、一応、まあ、4月27日にですか、まあ、町長の方から諮問を踏まえて、審議会の方からですね、都市の方させていただきました。この審議会につきましては、まあ、令和7年の11月から、まあ、全4回、開催いたしまして、まあ、この中でですね、議員の皆さんからは計画を作って終わりにしない実行体制をいかに築いていくかといった手をで最大のテーマにいたしまして、まあ、5つの柱をですね、まあ、ビジョンとして提示したものでございます。で、この方針のもとですね、5つの重点施策として、1つといたしまして、高付加価値な商品造成と収入受け皿体制の強化で、2つ目といたしまして、町全体で押し出す統一感のある PR 推進、丸3といたしまして、白町実際で進めるインバウンド対策、丸4といたしまして、信越エリア全体で呼び込む公費観光の推進、丸5といたしまして、暮らす人も訪れる人も利用できる移動手段の整備検討といったところでございます。特にですね、丸1といたしまして、高付加価値な商品造成と収入受け皿体制の強化といった点につきましては、 先ほど峰村議員がおっしゃいました、観光コンテンツですね、そちらの方をですね、磨き、またはですね、新しいものを発見する中で、いかにですね、町内の中で周遊を図るかといった部分、また先ほどですね、草津であったりとか白馬であったりとかといった点がご指摘ございました。それにつきまして丸2といたしまして、町全体で押し出す統一感のある PR 推進といった点の中でですね、取り組んでいければなというふうに考えてございます。で、具体的なですね、実行時期といった部分でございますけれども、一応本道につきましては、令和8年の4月に町長へ答申され、すでにですね、この令和8年度より実行段階に移行してございます。で、この計画をですね、冒頭の委員の中からありましたように、計画をですね、作って終わりにしない、いわゆる絵に描いた餅にしないためにですね、以下のスケジュールで推進の方をしてございます。まずですね、現場レベルの専門チームの指導ということで、今年度より、テーマ別、柱ですね、の官民連携チームをですね、順次立ち上げて、具体的な商品開発などをですね、現場主導 で進めていければと。で、続きまして、新財源ですね、長野県宿泊税の戦略的活用ということで、今年度から、この6月からですか、導入される宿泊税を特定財源として有効に活用し、広域連携や観光客らへ、優先投資を進めると。で、来年度ですか、信州 DC キャンペーンの展開ということで、信州 DC を最大の好機と捉えまして、今年度中にですね、磨き上げたコンテンツを協力に全国へ発信していくような仕組みを作っていくといった部分。で、さらにですね、市議会による定点観測の継続ということで、これからで進めていくんですけども、この策定を終えた市議会につきましては、今後はですね、進捗状況をチェックしながら、人事異動に左右されない体制の方を維持していくといった点でございます。かなりですね、言葉選びから実行体制まで審議会が導き出したこの方向性をですね、抹消いたしましても実行に進めるよう努力したいというふうに考えてございます。以上です。
井村議員、
ただいま課長の方から前向きな実際に実行に移している段階であるというような答弁をいただきました。観光ビジョンの中の4ページにですが、実際人的資源が分散してしまい、結果として実行力が乏しかったという反省が共有されたというところも書いてあります。ここでその5つの柱があると思うんですが、その柱の中で町として一番重要視している柱というものは何になるでしょうか。
佐藤産業観光課長。
はい、今ですね、手元にビジョンがない議員もいらっしゃいますので、ちょっと分かりづらい部分であるんですけれども、一応ですね、基本方針を踏まえた中でですね、重点施策柱5つがあるんですけれども、特にですね、速やかに重点的に取り組んでまいりたいと考えてございますのは、柱の1ですね、下町の強みを生かした観光商品の造成と町内の周囲を意識した販売と受け皿対策の強化といった部分の中で、特にこの収益を意識した販売という部分についてですね、重きを置いて進めていければというふうに考えてございます。以上です。
はい、峰村議員。
観光施策方針が5つあるうちの柱の1を、商品開発、観光商品を作って収益的な意識をして商品を開発して、旅行会社などに販売を進めると書いてあるので、それを強化をしていくというような返答をいただきました。ぜひこの柱1からですね、進めていただいて、柱5つをもとに観光の方を強化していっていただければなと思います。この中でですね、柱の3番目で、その信濃町スタイルというような言葉が出てきているんですが、これが私の次の質問にもつながってくるんですが、その信濃町スタイルというのは、具体的にはどういった方をイメージしているのか、例えばそれをちょっと専門用語で言うと、そのペルソナというような形になると思うんですが、具体的にはその辺はどのような設定を考えて施策を作っていらっしゃるのかを伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、 先ほどのですね、具体的な実行時期と推進体制という部分の中でですね、最初に今現場レベルでの専門チームの指導というような形の中でご説明させてもらいました。で若干ですね、峰村議員さんからもちょっと抽象的な部分だというようなご指摘もございましたけども、なるべくですね、まあ、行政誘導というよりもですね、今後ですね、そういった柱に沿ったですね、方々をまあ人選する中で、その中で、より具体的な、ペルソナですか、そういったところについてもですね、踏み込んでいければなというような段階でございます。以上です。
峰村議員。
まあ、ペルソナは多分これからしっかりと作っていくのかなという回答かなと思います。ペルソナをですね、この設定をちょっとミスってしまいますと、そのマーケティング自体、プロモーション自体が失敗に、終わっていくような、まあ、お金の無駄というものが生まれるような、ちょっと難しい問題かなと思いますので、先ほどあの課長がおっしゃったようにですね、こういったプロがいらっしゃるので、そういったところをこう民間の、プロの皆様とタッグを組んでですね、進めていっていただければなというふうに考えています。続きまして2番目ですね、野尻湖周辺の整備について、質問に入っていきたいと思います。民間会社が野尻湖の入り口を取得しましたが、町は何かしらの協議体などを形成して、積極的にコミュニケーションを取っているのか、そしてまた今後取っていくような意向があるのかどうかを伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、民間による土地取得につきましては、まあ、法令に基づく民間活動として認識の方をしてございます。現時点におきましては、町として当該事業を前提とした正式な協議体は設置してございませんが、地域への影響や将来的な方向性を把握する観点から、必要に応じてですね、情報交換や意見交換を行うことは極めて重要であると考えてございます。今後ですね、具体的な構想や事業計画が示された場合には、関係機関や地域との連携も含め、適切なコミュニケーションを図ってまいりますので、何とぞご理解くださいますようよろしくお願いいたします。以上です。
峰村議員。
はい、まあ、木を狙って、コミュニケーションを取っていくというような話があったかなと思うんですが、私はですね、その町の方がその事業内容に、まあ、行政の方が積極的にその入っていく、介入すべきというのは言っていることではなくてですね、その町としてその町の将来像があって、町はどうなっていきたいというビジョンがある。で、民間の会社には民間の会社の、まあ、ビジョンがあると思うんですね。そういった中で、まあ、その方向性が、まあ、ある程度バンドとして同じような一致していなければ、地域全体としていい町づくりになっていかないのかなと思っております。町としてその野尻湖周辺をその将来的には、まあ、どういったエリアにしていきたいのかというような、そういった将来像どう考えているのか伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、野尻湖周辺のですね、具体的な将来像とまだ踏み込んだところまではございませんけども、まあ、野尻湖周辺にですね、行政財産として点在する野尻湖第一駐車場、水戸口公園、野尻湖第二駐車場、野尻湖緑水風の空間、およびですね、公衆トイレにつきましては、まあ、今後ですね、観光省のですね、補助事業等を活用する中で、エリア全体ですね、の景観を美化し、観光客が心地よく滞在できるような環境を整える整備ができないかといった部分の中 で、ちょっと、まあ、考えているところでございます。以上です。
峰村議員。
はい、ただいま総合的に考えていって、いただけるというようなお話がありました。その民間会社はですね、その広域かつそのオールシーズンでの開発というものを検討していると私は伺っています。町として地元企業やその近隣市町村とどのような情報交換を行って、関係性を構築していっているのか、その辺を伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、4月の下旬ですか、 地元市の方でもですね、一部この野尻湖周辺のですね、開発に関係につきまして、触れた報道等がございました。そこにもですね、オールシーズンでの部分の中でですね、野尻湖を一つの核としてというような記事が載っかっていたかと思います。観光や地域づくりにつきましては、行政区域単独では完結しないことから、広域的な視点と地域経済への波及効果の両立が重要であるというふうに認識をしてございます。まずはですね、抹消いたしましては、関係自治体、観光関係団体、事業者等とのですね、既存の連携体制も必要に応じてですね、情報共有や意見交換を行い、地域全体のですね、利益につながる関係構築に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
三村議員。
方向感をしていくというところは理解しました。そこでですね、その町はその民間会社の構想によってその信濃町にどのような機会が生まれると考えているのか、その辺伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、当然のことながら雇用等も生まれてきますし、で場合によってはですね、先ほどのですね、有機農業の関係もございました。有機農業を推進している上でですね、どうしても単価的な問題が生じてきます。そういった部分の中でですね、今回の開発事業者が進めている、富裕層ですか、そういった方をターゲットする場合にですね、そういったところにもですね、一つの光が見えてくるのではないかといったような、農業でもつながるような部分についてもですね、期待をしているところでございます。以上です。
三村議員。
今、富裕層へのアプローチという形で、オーガニック食材でしたり、そういった、ビジョンにもあったようなその食と自然とというようなところかなと思うんですが、その事業内容、まだ相手方もいるし、こちらもそうなんですが、事業内容を確定していないことは私も理解しておりまして、その事業計画の詳細ではなくてですね、その町のその準備というところになるかなと思ってて、仮にですね、その広域観光というものが形成された場合、例えば隣の妙高の杉の原がメインですよね。そこでシックスセンシーズのホテルができて、でエムズコレクションでフランスのアコーが入ってくると、そういった中で信濃町は そちらにこう高速道路とかがあって、こうただの通過点になってしまうことは多分一番恐れているのかなと思うんですよ。なので、今のうちからいろいろ前向きにですね、話をしながらその事業計画を待つのではなくてですね、町 その準備として、その信濃町はその広域観光の中でどのような役割を担いたいと、担うべきかなと思っているのかどうか、その辺ちょっと伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、この開発事業者につきましては、妙高、あとマダラオ、野尻湖といった3拠点の中でですね、一応以前ですね、ちょっと話した中では、野尻湖をですね、中間的な視点の部分の中での、オールシーズンを通した中でも一つの核となるといったようなお話がございました。でですね、今後のですね、細かな事業計画等々につきましてはですね、先ほども何度も言っておりますが、まだ詳細についてはまだ説明の方はないといったことでございます。町の方といたしましては、まずはですね、今ある自然環境を大事にしていただく中でですね、町としてどんな関わりが持てるかといった分については、今後のですね、詳細を聞く中でですね、改めて検討の方もしてまいりたいなというふうに考えてございます。以上です。
三村議員、時間配分大丈夫ですか？結構ありますよ。じゃあ続けてください。はい、はい、三村議員。はい、三村議員。
はい、今観光課長の方から、野尻湖というようなお話が出たので、信濃町としてはそのサマーシーズンの方を、うまく担当していって、その役割というものを、果たしていくというところも一つ方向性としてはいいのかなと思っておりまして、そこについてはその準備というものはできるところは進めていくべきかなと思っております。はい、今ちょっと議長からもありましたので少し飛ばさせていただいて 2-5 で次、元50メートルプールの跡地、 について少し質問させていただきたいと思います。元50メートルプール跡地は長野県に返却しているとのことでしたが、信濃町に戻すことは検討できるとの説明が以前にありました。その後の進捗状況を伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、以前のですね、質問に対する回答では一応、長野県の土地であって、町が借りることは可能であるといったような答弁だったかと思います。で、今ですね、水戸口公園の一部につきましても、長野県の土地をですね、借りる中でですね、公園として設置してございます。そういった延長の中でですね、仮にですね、借りた場合につきまして具体的な方策等々がですね、決まればまたあれなんですけども、ただ単純にですね、土地を借りて維持管理するぐらいのレベルであったら特段問題なくすぐが進めることは、とは思うんですけども、今そのような具体的にですね、じゃあ今空いている長野県土地をですね、活用してどこまで進めれているかといったものについては、先ほどもですね、説明いたしましたけども、同時に第一駐車場だとか水戸口公園だとかといった部分の中でですね、エリア全体の中でですね、面的な部分の中で考える中で少し踏み込んでですね、検討の方を進めていければなというふうに考えてございます。以上です。
稲村議員。
まだ検討をしていないみたいな形なんでしょうかね。それとも総合的に考えてるからまだ何も進めてないというような感じなんでしょうか。その活用計画が決まっていない段階で取得しても、ただただそのメンテナンスだけになってしまうのではないかというような、多分そのような回答かなと思うんですが、その結構あそこメインな場所かなと思っているので、水戸口公園と隣ですから、そこをセットにしてその野尻湖の入り口ですよね、そこを考えていったらどうかっていうところの私ご質問を約1年しているかなと思ってて、今日の回答でもまだ検討中というような回答かなと思うと、もう少し具体的に考えていっていただきたいなと思うところで、その民間事業者との兼ね合いもあるのかと思うんですが、ぜひちょっと前向きに検討していっていただければなと思います。